神様からのね、大根ってどれだけ大きいすごいもんか、これまず勉強して知るっていうのも大事よね。神様の恩知らないから恩知らずよね。恩返しできないのはね、一瞬一瞬ものすごいプラスの大御恩を与え続けてもらっている。新たなる全徳の無限の無限の輝きや無限人間いっぱいっていうね、このプレゼント、贈り物、これが常に降り注いでいる、ね、自分が受け取ろうが受け取ってまいがね、そうでしょ、これ与え続けてくれているのが神様の大きい恩の働きじゃない。でこれに対してありがとうございますってね、本当に恩返しの気持ちを捧げてるか、捧げてなかったらダメよね。それだけじゃないよね。今日の世界へ転落して、無限のもいっぱい貯めて、地獄落ちたことがあるのよ、みんなね。みんな地獄のどん底で苦しみ続けて、どうしようもない状態にもがいてたんや。それを神様が思いを消し続けて、いろいろ気づきを与え続けて引っ張り上げてくれてる。それで今こうしてね、この世に生まれるのもね、お祈りに触れるのも、無限の助けを受け続けてやっとここへ置いてもらっているだけ。今も受け続けてるのよ、無限の助けをね。ちょっとやそっと助けてもらってるの違うじゃん。その神様の大きい恩に対してね、自分がどれだけ恩返ししようとしているかじゃん。地獄からちょっと楽にしてもらうだけでも、本当は無限の喜びが湧き上がらんの嘘よね。苦しみ取ってもらっただけでもってね。こんなん全部投げ出しても足らんじゃない、この一生。神様のために言って全部投げ出しても足らんじゃない。神様のね、お手伝いだけに命投げ出して働きますって言ったってね、無限分主の恩返しになれへんじゃない。だからそういう気持ちさえお子さん言う方がおかしい。大きい無限の借金を肩代わりして消してもらいながら、なおかつ恩返しの気持ちお子さん言う方が、恩知らずだけではつまんねえね。恩をあたで返してるって言われるぐらい、ね、恩をあたで返すようになったら神様の助けなんか受けられないよ。自分から拒絶せんなよ、ね、神様何も助けたい言うても受けられない。自分が受けへん。自分が助ける側だったらわかるじゃん。自分が助ける側に立った時に恩も知らず忘れてね、恩をあだで返すような人を自分が助けに行くかって考えたらいいじゃん。絶対助けに行かんよね。そしたらそれを自分に当てはめてしまうもんね。恩をあだで返すっていうのはね、マイナスの言葉ふとこと使ったそうです、ね、神様にはマイナスはないから、本当のプラスばっかりなのにね、どこへマイナスの一言向けても神様にマイナスを投げつけたことになるじゃん。これも神様に対しては恩をあだで返してるのと同じよね。これでは神様の助けを受ける資格がないって、自分で自分を裁くのよ。だからこれ一番怖いよ。神様は裁いてくないね。みんな自分で自分を裁くの。言葉通りに裁いてしまう、自己処罰するの。だからこそ恩返しの生き方に戻らなかんね。もうただ恩返しの気持ちで神様にありがとうございますってね、このありがとうございますって言葉を捧げるだけでいいんじゃない。まずはね、それだけで神様を助けてくれるんじゃない。何も難しいことを言うてないんですね。あなた受け直しなさいなんて言っても実行できないんですね。受けられないからね、思いを無限に持ったままで、そんなん神へんのよね。悪いことをしっぱなしでいいのよ、ね。まだ悪い心でね、悪いこといっぱい思いながらでも仕方ないの。 ただ恩返しの気持ちでありがとうございますをね捧げたらいいだけじゃん。ひたすらありがとうございます恩返しだけに来てたら神様の巡礼の流れの中入っていけるから、そしたらもうスーッと消えるの思いはね。だから借金返しでは借金は増えるだけ、永遠に消えない、増えるばっかしよね。恩返しの生き方になった時から消え始める。だから本当の恩返しに入らないとダメよね。だから誠の神様へ本当の恩返しの気持ちで何を捧げるかだけど、肉体の命なんか捧げたっていらんって言われるからね、そんなつまらんもんいらんって言われるじゃない。神様にとって必要なもん違うから、どんなことしたってそんなことしていらんって言うじゃない、ね、そんなんでは受けてくれんかったら困るから、だからありがとうございますってね、最高のプラスの言葉を捧げるんじゃね、これは絶対受けてくれる。だからありがとうございますを捧げ続けたら恩返し生きていることにしてくれるね。思いが消えたら四難八苦の心も消えていく。求める心一切起こさんのが恩返しね。これだけしたから、これだけお祈りしたから、ありがとうございます言ったからこうしてほしいって言うたらもう間違うのね。ただひたすらよね、ありがとうございますって与え尽くすだけがいい。これは恩返しね。ちょっとでも報い求めたら恩返しから外れる。今日の世界の声だけしたから変えてっていうのと同じだね。マイナス与えといてプラスは返ってこない。とか何与えてもね、プラスを与えてないよ。プラス与えられない。表面なんぼ今プラスと思ってね与えても奥にマイナスがくっついてる。そのマイナスと一緒に渡さんと渡せない、ね、大体そうや。遺産相続ってそうじゃない。現金が金庫に100万円あってね、借金が1億円残ってたら100万円だけ受け取るわけにいかんねんね。全部受けられへんの、ね、そしたら100万円もらったら借金の1億円も自分が責任持って払わんの。そのぐらいだったら軽いけどね、そうじゃないよね。本当のこの思いの世界っていうのは無限の借金がいつもついて回ってるからね、どんなものをもらってもね無限の借金が一緒について回るんです。神さんがそんな無限の借金後ろについてんのに喜んで受けてくれるわけないの本当はね。どんなプラスのものを捧げますって言ったってねダメなんね。肉体の命も捧げますって言ったってそんな役に立たん。後ろに無限の借金ついてるから、もし受けたら同時に後ろの無限の借金引き受けんな。だからそんな喜んで受けてくれへん絶対ね。いらないいらないって言ってくれるね。捧げますって言ってもいらないいらないって断る。これをただみんなこれをしたったしたったって言うんじゃない。傲慢にね、こんだけいいことしたしたって奉仕した奉仕したって言ってるね。これは大きい間違い。神様だからいらんいらんいらんいらんって逃げて回るだけ、ね、そうじゃないね。だから謙虚にね、謙虚に捧げなあかんから、それでありがとうございますを捧げて謙虚な気持ちでそこへこのマイナスの思いを引っつけていくんです。でありがとうございますを受け取ってくれた時にくっついていったマイナスの思いは消える。それだけね。恩返しは謙虚な気持ちにならないと恩返しじゃない。大きいマイナスくっつけてるから謙虚にならないとあかんねん。どんだけ神様お手伝いしてても違うのね。表面はプラスになってしてるように思ってもマイナスの思いをくっつけてしてるの。これに気づかんと謙虚な気持ちになれないね。恩返しの心に入れない。だから我の強い人は自分がこれだけのことをしたっていうのね、こんだけの奉仕したってね、この人は思いが絶対減らない。思いがどんどん増えてるね。見てたらわかるよね。こんだけ自分がしたんだっていう人は思いが強くなっていってる。謙虚な人が思いが減っていくね。だから報い求めんとありがとうございますってね感謝し続けてる人、この人は思い消してもらってる。 で幸せな心に戻してもらう。だからどんなお手伝いも謙虚にせなあかん。無限のマイナスを消してもらってるという気持ちで、ありがとうございますってね、神様に捧げる。そうした大きく思いは消してくれてる、ね。だからもうあれこれね、考えたりいろんなことを勉強したって思い増やしてるだけ、ね。みんないろんなことを勉強しに行っているけど、何のために行っているのね。恩返しのありがとうございます、これだけでいいのにね、これだけしか使われへんのに、つまらん勉強ばかしてね、忘れてるじゃない、恩返しのありがとうございます、思いばっかし大きく貯めてるよね。だから借金が、思いがどれだけ減るかよね。神様に預けた分だけしか消してもらえない、減らない。だから上手に預けていかないと。みんな表面だけ見てたら騙されてるよね。これしたらお金儲かるとか幸せになれるとか言ってるけど違うじゃない、ね、これも大きい借金をさせてもらってるのに、ね、それも新しい氷の借金じゃ。みんな表面と裏と両方見ないとわからない。大体そうじゃない、宝くじ当たったって喜んだら大間違い。不労所得なんか手にしたらね、高利の利息の借金を新たに積んだことじゃない。貸金業者にありがとうございますって俺に言ってたらあかんじゃないの。自分の借金大きく増えてるのに、本当に借金を減らしてくれるところへ感謝して減らしてもらわなあかんのに、つまらんとこへ借金しに行って自費的に贅沢できるからって喜んでね、ありがとうございますの言ってばかじゃないの、ね、借金を減らしてくれてるところへ感謝せなあかんじゃん。本当の神様は減らし続けてくれてるんやん。思いを減らし続けて助け続けて、なおかつ恩返しに生きておいてよってね、一生懸命助け続けてね、それで恩返しに生きていけたら大きく消してくれる。だから誠の本当の神様だけが助けてくれるんじゃない。他からは助けてくれてないじゃない、ね、借金ばっかりさせてくれてるだけの話じゃん。だから人から助けてもらって喜んだら本当のバカや、ね、大きく借金してる人を助けるんでもね、自分の思い相手に背負わせるんじゃない。これはもう借金返しって言うけど借金返しもできてないのよね。人を助けたって言ったって人も助けてもらってないし、借金返しもどっちもなってないし、神様に助けてもらわん限りどっちも無理、借金は減らない。これが分かるか分からないかでね、救われるか救われないかが決まるじゃん。いつ恩返しのありがとうございますに徹しきれるかどうかやね。それも幸せな心になってたら、恩返しのありがとうございますを生きてるか生きようとしているとき、思いの心になってたら、それを忘れたとき、一番優しい道よ。ありがとうございますって恩返しで神様捧げるのは一番楽な道、一番幸せな道。一回ありがとうございます言うだけで思いが軽くなって幸せが大きくなる。それをずっと続けたいだけだから。あとは自然にね、消してもらうだけよ。今日の世界を、今日の世界の移り変わるもん全部、過去性も過去もな、何もかも全部消し続けてもらうだけの、そんなん掴みに行くもん違う。全部消してもらったらいいだけね。消してもらったら神様世界だけになる。だからみんな今日の世界で生きる目的なんかないね。何のために今日の世界生まれてきたんかな、そんな目的ない。間違ってるのに転落して 普通の世界の落としじゃない、転落しただけの話や、ね、早く抜け出たらいいだけで、早く戻ればいいの神様の世界。だから全部ありがとうございますって消し切ってもらって、神様の世界に戻った自分に気づけばいい。ここが神様の世界に気づいたらいいだけね、神様と出会えたらいいだけ、誠の神様に出会えるかどうかね、ありがとうございますって言い続けられるかどうかで決まるだけ。一瞬でも出会えたら幸せいっぱい。だから中途半端はもう役に立たんよ。恩返しの生き方は 100% よ。 100% にならないと恩返しに絶対ならんよ。ありがとうございますってね、それだけになっていかないとね、一瞬でもそれだけになった時は助けが降りてるんだ。これもしながらあれもしながらないのね。一瞬でもありがとうございますに徹底しないとだ、ね、その一瞬の時は神様の助けが降りる。それがずっと続いたらいいんだけど、必ず恩返しのありがとうございます戻らないとダメ、ね、一瞬一瞬、ね、幸せな自分に戻れる。あとは何もない。でも不思議よね、なんて幸せな自分に戻ろうとせんのかなって思うけど、幸せになった人から見たらそう、恩返しだけに来てたら幸せになるのにってね、何も求めんでも必要なもの全部与えてもらうのにって、ちょっと真似事でも実行してみたらよくわかるのにって思うけどね。だから全部 100% 神様に投げ出したら 100% 面倒見てくれる。これが恩返しの世界、一番楽な世界になる。もう全部投げ出したらいいよ、神様に対してね。必ず自分にとって一番おいしいごちそうを口で押し込みに来てくれるから。待っててもちゃんとしてくれるから、口にまで運んでくる。断っても断ってもな、運んでくれる。もう絶対間違いない。必要なもの必ず与えてくる。断っても断っても与えてくれる。必要なものはね、自分から欲しがらんで全然ね。恩返しの生き方がどんだけすごいかっていうのはやっぱり自分が体験しないとわからんよね。恩返しの世界は自分の捧げ尽くしたものの無限倍を返してくる世界。神様の恩返しの世界、そうですね、無限倍にして返してきてくれる。必ずね、全部受け取れん。その中から必要なだけ受け取るしかできんけれど、必ず無限倍にして返してくるね。極へ入れば入るほどそうよね。この世界もそうよ、高い番組ほど大きい割合で与え返してくれる、ね、真実の世界入ったらもう一つ無限倍、無限倍になって返してくる。だから絶対困ることはない。恩返しの生き方さえできたらね。まずはありがとうございますを恩返しの言葉にしてね、捧げ続ける。隙間なくずっと唱えたら間違わない。恩返しの言葉っていう確認がある方がいいのよ、大事なのよこれね。恩返しの気持ちでありがとうございますってね、こう最高の言葉を捧げてるって気持ちで唱えるね。何にも意味もわからんと唱えてもね、やっぱりそれなりの効果だけよ。恩返しに来てるっていうのが大事だよ。空中からアンパンが降ってくるよ。